千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち。おはようございます。千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち、進行役 FM 愛媛アナウンサーの関市里です。メインでお話しいただいております、千原スポーツラボ松山フェニックス代表の千原博さんです。おはようございます。
おはようございます。
さあ、今回が今年最後の放送
となりました。そうですね、もう今年もあと3日ですか。
そうですね、あっという間でしたね。
本当ね、この年になりますとね、はい、1年が早い早い。
僕来年50になりますけど、もうすでにあっちゅう間感は感じております。
あっという間に66歳過ぎましたね、はい、もう本当早いです ね、
まあ、1年1年はね、大事にいきたいところですけども、ね、はい、本当にあっという間に終わります、
はい、
さあ今日はですね、この1年を番組的に振り返っていこうというところでございますので、はい、いろんなね、ことこの番組でもねやってきましたんで、はい、そのお話をね、はい、していけたらと思っております。
はい、よろしくお願いします。
この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、KR 総合企画、四国名鉄運輸、白石商事、人と自然、そして地球の未来を考える藤岡建設の提供でお送りします。千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち。千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち。さあ、今回はこの番組1年を振り返ってまいります。はい、さて、この番組、まあ、松山フェニックスとスポーツ仲間たちという、ね、サブタイトルがついているように、もともとは前身番組が本当にその松山フェニックス中心に、ね、お届けしてきたわけですけど、
フェニックス中心にの野球に関する色話題をお伝えする番組でした
が、で今年もねしっかり、まあ、番組ちょっと趣旨変わりましたけども、松山フェニックスはしっかりと、ね、取り上げてきました、その松山フェニックスをねちょっと1年振り返っていきたいなと思いますけども、千原さん的に松山フェニックス今年振り返るとしたらまず何が出てきますか。
いや、もうやっぱり、まあ、都市対抗戦とかね、都市対抗もございますし、当然、いろんな大会、地元の大会もありましたけども、まあ、なんたってやっぱりクラブ選手権でしょうね、全国大会、
社会人野球のクラブチームの日本一を決める大会が今年愛媛開催ということで行われました。秋、9月に、ね、行われたわけですけどもね、全国からね、その各地の代表が、愛媛に集まってきたということでございました、で松山フェニックスは1回戦は勝ったんですけども、2回戦でですね、松源美濃島さんに、残念ながら延長戦の末敗れました。
タイブレークでね、まあ、優勝した優勝チームですが ね、はい、
でその後ね日本選手権にもね出場したその松源さん、本当に惜しいゲームだったと。
いや、まあ、9回まで0対0でね、まあ、しかしね、まあ、今年岩崎さんもね、新しいチームで参戦されましたんでね、岩崎さんも一勝しまして、うちと、岩崎さんでね、地元をなんとか盛り上げてね、できたら、まあ、決勝で、愛媛同士の決勝ということでね、皆さん本当頑張ったんですけど、まあ、残念ながら両方とも次の試合で2回戦で敗れましたが、まあ、それなりにね、皆さんには社会人野球愛媛の2チームの、あれ、存在感というかね、それは僕は示せたんじゃないかなという気持ちは持ってますけどね、
まあ、普段私が、ね、フェニックスの試合に行くのは、都市対抗予選だったりするわけですけど、まあ、今回クラブチームの、ね、試合も見れたということは非常に大きかったし、まあ、松源さんもねレベルが高いなという感じましたし、
まあ、本当企業チームに勝るとも劣らずでね、まあ、150キロ投げるピッチャーが 2、3人おりましたしね、それとまあチームも本当に強いチームなんで、だけどまあそれとほぼ対等にね、だからクラブチームというのはね、まあまあ、特に社会人野球に対する、まあ、皆さんのね、野球ファンの目、見る目というか、フェニックスやいわきテック、クラブチームも結構まあまあ頑張ってるなと、いうことはね、皆さんにはある程度ご理解いただけるような試合はできたんじゃないかと思いますよ。
ですね。ね、なかなかこう知らない方もね、まだまだ多いと思いますが、やっぱりかなりレベルの高いところでやってるというところも ね、分かったんじゃないかなと思いますし、まあ、坊ちゃんスタジアムというね、25周年っていうのもね、
そういうこと
です
ね、
まあ、ありましたし、まあ、そういう意味では全国の方に愛媛松山野球っていうのをね、またこう PR できたイベントだったんじゃないかなと思います、
これはもう野球に対する、まあ、市民の皆さんのご理解というかね、文化としてのね、野球がどれだけ根付いとるかということですよね、これは各チームの皆さんね、本当にそれはよくご理解いただいてね、松山やっぱり野球は人気があるんだなと、野球に対しての熱が高いなと、いうことは皆さん認識してお金になられたんじゃないかというふうには思いますね。
そうですね、いろいろね各地で、行われてこの全国大会、今回こう松山でやって非常にこう、お客さんもたくさん見に来られたんですよね、他に比べるとね。
だから詳しい数字はね、私も把握はしておりませんけども、まあ、この近年のクラブ選手権では、ドイツとしてはナンバーワンじゃないでしょうか。 ね、はい、やっぱり球場ですよね、やっぱり、あの松山運動公園のね、はい、公園の設備の素晴らしさ、はい、坊ちゃんマドンナはじめね、運動場があったり、室内運動場からね、あのブルペンもありますしね、はい、まあ、心は皆さん驚いて帰られましたね、
はい、私もこの番組を通して、そのあんまりね、こうなかなかその比較っていうものが私もできなかったんですが、いろんなゲストの方とかのお話を伺ってると、ね、いかにこの坊ちゃんスタジアムがいい球場かっていうのが分かりました、うん、皆さん本当絶賛されますもんね、
おっしゃいますでしょ、はい、だからね、あのオールスター3回開催ね、うん、この件もあここやったらというね、
そういうことなんですね、結局
だから坊ちゃん見てね、あーオールスターがね3回もやるだけの球場であると、はい、いうのは皆さんね、うん、あのやっぱり素晴らしい球場だと、いうのことはおっしゃってましたね、
そうですね、はい、でまあ、そのクラブ選手権なんですが、はい、来年がちょっとまた変わるんですよね、
来年は、ね、記念大会ですね、
はい、
50回ですか、
うん、
準決勝決勝をですね、はい、東京ドームで開催になります、
ね、
だから、その前にまあ関東で予選をする、だからちょっと1ヶ月空くんですけどね、
うんうん、
8月の頭に、準々決勝まで、
はい、
チーム数もあの記念大会ですからちょっと増えますんで、
うん、
それで予選をして準決勝決勝をね、1日ですけど、
うん、
東京ドームで開催するようになりましたね、
是が非でもとにかくまず全国行って、いやいや、そうそうそう、そして勝ち上がった感じなんですね、
そうなんです、で、あの予選形式もまた正式には確定はしてないんですが、
はい、
おそらくあの四国で1チームは出れる、と、うん、いうことになるんじゃないでしょうかね、
はい
はい、ですからね、これ、まあ、岩城さんもうちももちろんそうなんですが、はい、夏はね、だからね、はい、クラブ選手権のまず全国大会必要になれば、まず最初、
はい、
関東のどっかで試合しますよね、でそれに勝ち上がって準決勝以上行けば、あの東京ドーム、
うん、
それと当然都市対抗ですよね、
はい、これも東京ドーム、
東京ドーム、ですから2大大会で東京行ける可能性があるということですよ
すごいな、はい、なんか来年はね、本当そういう意味では熱い年になりそうだなと思いますけども、
まあ、農会でもね、そういう話をね、監督やはじめ、うん、選手らも皆さんの意気込みをね、
はい、
講演会の皆さんに語ってましたけどね、
だ
からぜひとも来年は東京へ連れてけと、いうことでね、
そうですね、
はい、まあ、葉っぱをかけて、
関
さんも葉っぱだいぶかけていただきました
けど、いやいやいやいやいやいやいや、
はい、
今シーズンこの番組にも出ていただきましたけども、
はい、
いわきテックさんというね、
はいはい、
本当その新しい社会人野球チームがこの愛媛にできたというのが、また大きなトピックスでありました。
いや、これはね、1チームでうちがまあ頑張ってたんですが、まあ、ライバルですよね、それがもう予想以上に強敵だと、
はい、思ったよりは、ね、負けてしまった
んで、ね、そうそう、思ったよりもね、やっぱ当然新しいチームなんでね、最初はどうかなと思いながら、やっぱりね、強敵、本当にいい選手が集まってね、一生懸命頑張ってますんでね、ある意味いいライバルとしてね、お互いしのぎを削って、だからレベルの底上げにはね、十分なっていったんじゃないかと思いますよ。
そうですね、
はい、
で上島町、その島の皆さんがまたこう応援してる、こう地域貢献というか、
はいはい、
地域の盛り上げにも一役買っているっていうところも素敵だなと思
い
ました。
いや、これはね、私ら、まあ、チームをね、ずっと運営していく中でね、
はい、
地域貢献、地域の野球熱を上げると、まあ、そういうことをね、かなり常に意識しながらやってきたんですが、まあ、その1年目からね、岩城テックさんの場合はキーを上げて実践されてますんでね、まあ、本当に素晴らしいことだと思いますよ、
はいはい、もう本当ね、そのライバルチームの出現というのも、2025年の、ね、トピックスではありましたが、
はい、
さあ、この来年に向けてていきますと、やはりこのね、ライバルチームの岩城テックもね、もちろんその補強を、ね、してくるかと思いますが、これ松山フェニックス農会の時にもね、少し実はお話が出たんですが、もう来シーズンに向けて今陣容が続々とこう、
そう
ですね、新しい選手も決まってって、はい、というところなんですね、
はい、そうですね、
はい、
まあ、一応引退する選手もいますけどね、
うん、
新しい選手が 2,3 名はある程度、
はい、
確定はしてると思います、
はい
はい、
ピッチャーがね、
そうですね、
はい、
まあ、両方とも大卒のピッチャーと、あと一人もう一人、地元東温高校出身でね、近畿大学から九州の独立リーグに入った、
はい、日の国サラマンダー
ズ、そうです、はい、そこのピッチャーが入ります。
これもね、だから非常に楽しみなね、選手が入ってくるし、
ある程度、まあ、知ってるご存知の方もいらっしゃると思いますけどね、
うん、
かなり社会人でも実績ありましたし、なかなか体格もいいですしね、
はい、
性格も熱い男なんで、
うん、
まあ、皆さん楽しみにしとってください。
そうですね、はい、まあ、新しい選手も加えてさらにこう、ね、パワーアップして、
はい、
2026年にフェニックスは挑んでいくということでございますんで、はい、ぜひね、2026年のフェニックスもね、またいろんなこう情報をこの番組として、ね、はい、お伝えしていきますので、
はい、また来年度ね、いろいろ入りしたいお伝えしたいと思います。
はい、お楽しみに、はい。 さあそれではここで1曲、今年のトピックスとして、千原さん矢沢永吉さんのライブに行くというのがございました。
そうですね、
はい、あの野球だけではなくてね、はい、もちろん千原さん野球選手といえばもう長嶋さんがね大ファンってありますけど、ね、音楽では矢沢さんが大好き、
はい、そうですね、我々の年代はね、もう矢沢さんとかね、であのずっと青春時代過ごしましたんでね、
はい、はい、でその矢沢永吉さん紅白
出るらしいですね。びっくりしました、
はい
はい、
いやかなりねもう音楽界でもやっぱり話題になりまし
たけど、で
しょうね、13年ぶりというと、
え、矢沢さん出たことあるんですかこれまで、
はい、13年ぶり3回目で、まあ、ソロデビュー50周年というね節目の年というのもあって、はいはいはい、登場なんですが、
ええ、
もう矢沢さんも御年
76歳、
これライブもすごい、
いやいや、
あの歌って盛り上げてたんでしょ、
1万人ですから1万人ね、我々はほぼ高齢者の方がね、1万人来られて、ガンガンやってましたよ。
まだまだね元気な矢沢さんですけども、ということで千原さんの大好きな矢沢永吉さんの曲を1曲選んでください、
は
い、
真実をお願いいたします。
お送りした曲は矢沢永吉で真実でした、この曲を紅白では歌う、
どうも歌うらしいですね、はい、
これも千原さんねまた紅白の楽しみができましたね。
そうそうそう、紅白もしばらく見てなかったんですけどね、
あ、そうなんですね、
矢沢さんが出たら当然見ますよね。
そうですね、まあ、そういう方もね、はい、多いんじゃないかと思います。はい、はい、さて、今年なんですけども、はい、この千原スポーツラボというタイトルに番組を変えまして、野球だけではなくて、はい、本当にいろんな方、いろんなスポーツのジャンルの方を実はゲストにお迎えしてお送りしてきました。
そうですね、
はい、もう本当にいろんなジャンルやりましたね。
そうなんですよ、まず一発目があれ池見さんじゃなかったですかね、あのなぎなたの、
はいはいはい、
世界チャンピオンのね、池見恵子さんですね、はい、あの池見さんからを皮切りにね、他のスポーツの方もね、出ていただきましたね、
はい、千原さん、あの印象に残っているゲストの方って、
いやもう、
まあ、いっぱいいると思うんですけど、
いっぱいいるんですけど、まずは首長さんがね立て続きにお二人出てきましたでしょ、
まあ、あの選手ということではないんですが、あの正木町の田中町長と戸部町の古谷町長と、
僕はまさか出ていただけると思わなかったんですけど、はい、お二人もともね、お話しさせていただいてね、大変ありがたかったですけど、
そうですね、まあ、実際そこから FM 愛媛単独番組までつながってます、
あの出演がきっかけでつながったんですか、
あれ一つのきっかけです、あの
本当ですか、
本当に田中さんにしても、
はい、
古谷さんにしても、お話上手やと、
うまいですよね、
で面白い話をやっぱり出してくるんで、
まあ、古谷さんがうまいのは分かりますよ、ま
あ、そうですね、元アナウンサー
はね、はい、うまいは分かるけど、田中さんも素晴らしかったですよね、
で気持ちがねやっぱり熱い方なんで、
そうですね、お二人ともね、
はいはい、でまあ、そこつながったって一つのきっかけでもね、
それはそれは
ましたよ、はい、でまあね田中町長でいきますと、はい、あの今年愛媛県内で話題になった、はいはい、ニュースがありまして、うん、アーバンスポーツ構想というのを、
ね、
はい、田中さんは立ち上げまして、まあ、例えばスケートボードだったりだとか、うん、まあ、パルクールであったりだとか、
ね、
そういったスポーツを、はい、一生懸命応援したいというような構想の中で、うん、将来的にはアリーナというものも、うん、視野には入れているということで、うんうん、まあ、もちろん真先だけではなくて、その愛媛県内どっかにやっぱアリーナっていうのは ね、多分必要だという中で、はいはい、まあ、正木も候補としてもいいんじゃないかというような、ね、うん、話で、これがかなり、ね、愛媛のスポーツ界にぎわせました、まあね、ニュースとしてはね、
まあ、あの場所が、ね、どこになるかということはとりあえず置いといて、はい、あの町長もいろいろ何回かお話したことあるんですが、うん、まあ、いわゆるあの中予全体を盛り上げる意味でね、それで皆さんでいろいろ議論してということをおっしゃってましたんでね、それはもうここがええとか、まあ、いろいろな思いがあるし、
うんうんうん、
それとはやっぱりある程度スポーツですから、これも広域でね、考えていこうということでね、
うん
うん、あのそれをおっしゃってましたんで、
そうですね、だからね、どこにあったらいいのかっていうのはこの議論がね、はい、ここから始まっていったらいい、
まあそうですね、
まあ、確かに議論がなんか活発化していったような気がします。
いやいや、それは皆さんね、やっぱりこれはもうこれまで行政さんにお任せよとかね、うん、あのいわゆる特定 のスポーツの関係者だけではなくて、
うんうん、
一般市民も含めてね、皆さんのいろいろ意見を聞いてね、
そうですね、
皆さんで決めるようにすればいいと思いますよ、うん
う
ん、
一つね投げかけにはね、
う
ん、
そうい
う契機を作ったように思います、う
ん
う
ん、だからね、これバスケットですから、バスケット界の人だけ考えたんではいかんわけですから、だから我々野球野球関係ないと言わずに、
うん、
皆さんでね、スポーツ界全体でいろいろ考えると、
うん、
で何らかのつながりをね、
はい、
皆さんと連携取って、愛媛の野球スポーツを盛り上げてね、うん、いわゆるスポーツで地域を活性化するというのは、
はい、
これはみんなでスポーツ界全体でも考えないかと思うんですよね。はい、
その流れでいきますと、うん、まあ、そのアリーナっていうのは、はいはいはい、まあ、基本やっぱバスケット、スポーツとしては、ね、バスケットをメインにというふうに考えられてますが、はい、愛媛オレンジバイキングスをこの番組でもね、特に、開幕してから秋以降ですね、
秋以降ね、はい、またあのジャン小玉さんがね、
はい、
2回ほど出てきましたね、これはまた熱い方でね、あの人も、
そうでしょう、
やっぱりバイクスさんもね、あの、うん、いわゆるあのサイボスさんがね、はい、参入されたとね、またかなり盛り上がってね、
でチームもね強くなって、
そうそう、で選手 もうこれパーカー選手とかね、あの素晴らしい、あのこれ有名な選手ですよ、
うん、
そういう方が入ってこられてね、私も何試合か見に行きましたけど、
はい、
これはなかなか素晴らしいね、熱いあの試合をね、あの展開されましてね、
うん、で私もあの見に行きまして、そうですね、本当楽しいし、はい、盛り上がってますね、
盛り上がってます ね、はい
ね、そのあのバスケットもね、この番組でいろいろ取り上げましたが、うん、あのちなみにお正月ですけども、
はい、
3日4日
あるらしいですね、
松山市総合コミュニティセンターで、強敵神戸と、
神戸と、
はい、
あの前回やられた、
そうなんですよ、はい、同じ地区の首位にね、いるのが神戸
で、1位ですけどね、はい、
まあ、だから前回のリベンジです、
なんとかしていただきたいですね、チケットあるんですかね、僕時間があったら行きたいけど、
そうですね、
もう売り切れてないんじゃないですか、
現時点でどうなってるかね、分かりませんけども、あの詳しくはオレンジバイキングスホームページにご覧になって、はい、まあ、お正月休みですからね、
そうですね、
ぜひこの機会に、
うん、ぜひ観戦いただいてね、うん、ちょっと雰囲気味わっていただきたいと思いますよ、
はい、
はい、それと、10月ね、出ていただきましたけど、松山星稜高校の八木先生、
校長先生ね、
校長先生ね、はい、私の、まあ、同級生でね、
うん、
高校野球の時の一緒に試合した中でね、
ず
っと高校野球の監督もされたり、
そうですね、
まあ、現在校長先生ですが、
まあ、高校野球のね、うん、秋季大会で、はい、校長されている松山星稜高校がね、
そうそうそうそう、
県チャンピオンになったということもあって、そうそうそうそう、はい、お呼びしましたけども、
はい、
いろんなね、その野球の歴史もね、いろいろお話しいただいて、
う、ね、うん、いろいろね、私らの知らないね、うん、今治西高のこととか、
はい、
それとあと、まあ、大学、うん、ね、それと監督時代、今治、はい、の監督もされましたんで ね、その辺のこととかね、まあ、いろんな面白い話も聞かせていただいて、
言ってましたね、選手、監督、うん、教頭先生では甲子園に行ってるんで、
そうそうそう、
であと親としても甲子園に連れてってもらったけど、
そうそうそう、
あと残すは校長として甲子園って言ってましたね、
そうなんです、そうなんです、だから星稜高校さん頑張ってね、八木先生、校長、甲子園連れてやってくださいと、
はい、
いうようなことをね、お話もしましたけどね、
はい、あれも楽しかったなと思いますが、はい、さあ実はその八木校長先生つながりといいますか、
はいはい、
新年のこの番組特別企画のお知らせでございます、来年1回目の放送が1月4日になります、
ですね、
その1月4日と11日2回に分けてですね、はい、横浜 DeNA ベイスターズの八木義樹さん、
はい、
コーチなんですけども、プロ野球界でも異色のコーチと言われている方が、なんと八木校長先生の息子さんと、
そうなんです、
いうことで、ゲストに出ていただけることになりました、
そうです、今治西高野球部でね、
はい、
その後ずっと岩手大学で野球されて、はい、その後筑波の大学院に行かれましてね、うん、そこで動作解析を学ばれて、
はい、
でその後ベイスターズに入られたんですよ、
ね、はい、だから大体ね、皆さんもイメージあると思いますけど、やっぱコーチというとやっぱり現役ね、うん、プロでこう活躍して、そういう方がこうなるイメージだったんですが、うん、そうですね、科学的な知識でコーチとして、で主にピッチャーをね、
ピッチングコーチなんですよね、だからピッチャーしたことないのに僕ピッチングコーチやってますとおっしゃってましたけどね、
だからこれ異色なんです
だからね、このお話はね、皆さん野球関係者の皆、特にね、ぜひともね、ご聴取いただいてね、
はい、
ちょっと本当興味深い話がたくさん出ると思います
ね、う
ん、
そうですよね、
はい、
いや、そのね、八木さんのお話、実はこの収録時点ではまだね収録しておりませんけども、はいはいはい、本当どんなお話が飛び出すのか、うん、私も楽しみにしております。だから
もうプロのコーチといえばね、当然現役上がってからね、はい、コーチになる形が多いんですが、うん、まあ、メジャーなんかは結構いらっしゃいますよね。
あ、そうですね、
うん、だからメジャーリーグの選手じゃないのにメジャーの監督してる人もいますからね。
はいはいはい、はい、ぜひこの1月4日そして11日、はい、2回に分けてね放送予定となっておりますの です、ね、
はい、
横浜 DeNA ベイスターズの八木義樹さんをお迎えする回、どうぞ皆さんお楽しみに、
はい、はい、お楽しみにしてください。
さて、最後にですね、はい、この番組、まあ、スポーツを、ね、取り上げている中で、2025年というのは、うんうん、スーパースターの訃報もありまして、はい、ね、はい、先日はね、ゴルフ界のスタージ
ャンボザキさんがね、
お亡くなりに、ね、なりました。
ザキさんね、まあ、6月に長嶋茂雄さんが亡くなりましてね、まあ、いろんなスポーツの、ね、レジェンドの方も何人か亡くなりましたが、
この番組ではね、まあ、この番組的に長嶋茂雄さん追悼ということでね、
う
ん、
そうですね、
お送りもしました。
愛媛新聞の、ね、上上さんも来ていただいてね、はい、後輩の立教の後輩に来ていただきましたけど、うん、はい、でもこの間ね、もう本当つい先週ですか、うん、ジャンボ尾崎さんの訃報を聞きましてね、でまあ、これちょっと私個人的なことなんですが、はい、ちょうどジャムさんの訃報を聞いたちょうどその後にですね、うん、私の小学校時代からの親友でね、
はい、
高校の教師やってたんですが、
うん、
同級生のね、体育の先生やってましたが、
はい、
不慮の、まあ、事故というかね、あれで同じに殴られましたね、はい、で20クリスマスイブの日にちょっと葬儀行ってきたんですよ、まあ、友達のね当時の中で友達らで5人で行ってきましてね、まあ最後の最後にねこんな辛い思いをするとは僕も思わなかったんですけどね、本当もうだからその分ね、我々はねなんとか彼の意思もついでね、なんとかスポーツを通じてねいろんなことも頑張っていかないかなというのは、まあそういう気持ちを心新たにね、まあ、思ったところですね、
はい、まあ、ね本当、いろんな、ね、方々がそうやってこう作ってきたものっていうのをね、やっぱり今のこう元気である我々がまたいろいろつないでいかないといけないなっていうところはありますよね。
だからね、私が今こうやってまあ野球に携わり、まあ、こういう形で、ね、皆さんのスポーツを通じていろいろ皆さんとねこういう、まあ、ラジオの中でもお話ししてますけども、だからその基礎というか原点をね、作ってくれたのはそういう小さい時からのね、友達なんですよ、彼らと付き合うことによって僕野球も頑張れたし、今こうやってねいろんなことに関われてるわけでね、だからそういう意味でそういう仲間が一人減ったということはね、本当つらかったですけどね、この年になったらそれはいろいろありますね、関さん本当に、だけどね、頑張って、まだまだね、僕らも頑張って、もうやれるは精一杯頑張っていかないかんという気持ちを新たにしましたけどね、
まあ、この番組から謹んで、お悔やみを申し上げます。千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち。千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち。さあ2025年本当に最後のエンディングでございます。
そうですね、
まあ、いろいろ振り返ってきましたけども、今年この番組で、出演していたゲスト回、というかこの番組すべて、松山フェニックスの公式ホームページでアーカイブが聞くことできますので、ぜひね、気になった回ぜひ聞いていただければなと思います。
まあ、最後はちょっとねしんみりしてしまいましたけどね、気持ち新たにね、来年度からはまた勢いよく、
そうですね、
ね、新年度迎えて、心新たに、明るく楽しく元気よく番組をやっていきたいという気持ちでおりますけどね、
千原さんも今年ねいろいろ走り回ったと思いますんで、もう、ね、まあ、お正月ぐらいはねゆっくり休んで、英気を養ってくださいよ。
いやそうなんです、まあ、だけどまあ、孫も来るでしょうしねいろいろと忙しい、まあ、忙しいか、まあのんびりはしますが、家族でね、ゆっくりしたいと思ってますね、
はい、まあ、お正月もねスポーツ面でいきますと、もうお正月から、ね、箱根駅伝があったりとかね、そうそうそう、いろんなスポーツもあります
し、駅伝は見ない感じね、で一ステージにちょっと初詣行ってね、弘法大師 の山の上に立っとるでしょ、あくまでちょっと孫と一緒にまた上がろうかなと思ってますけどね、
なるほど、それお気をつけて、
そうですね、ありがとうございます、
そしてこの番組をね聞いてくださった皆さん、どうもありがとうございました、
どうも1年間お世話になりました、
皆さんも良いお年をどうぞお迎えください。
良いお年を。
じゃあそれでは、1月4日の放送スペシャル企画でまたお会いしたいと思います。
千原博史でした。
ナビゲート FM 愛媛アナウンサーの関千里でした。この番組は人と自然そして地球の未来を考える藤岡建設、白石商事、四国名鉄運輸、 KR 総合企画、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。